今日はこの司会の方が読んでくださった今日は一節だけなんですけれども、この聖書の言葉を通してルカの23章26節を通して十字架を負った人と題して説教させていただきたいと思います。聖書の中には名前が残っている人と残ってない人がいます。例えばですね、十字架の時にですね、一人のこの兵隊がですね、その十字架の警備、十字架刑のこの責任を負っていました。十字架の時にその責任を負った兵隊たちの隊長が百人隊長といってですね、100人の部隊の隊長だったのでありますが、その人がですね、その十字架を見て、ああこの人は確かに正しい人だった、この人は確かに神の子だったというふうにこの告白をするんですね。この人は確かに神の子だった。しかし彼の名前が何であったか何も記されていません。また一人の青年がイエスのところに来てイエスと話をするんですが、彼はですね、イエスから持ち物を全部売ってそれを貧しい人に施して私に従ってきなさいと言われて、がっかりしてですね、肩を落として帰っていく。彼は本当にそんなことを私はできないと言ってですね、肩を落として帰っていくのでありますが、彼の名前もどこにも書いていません。それに対して今日ここに出てくる十字架を負った人、本来無名でも全然おかしくない、本来名前が残ってなくても全然おかしくないこの人でありますけれども、この人についてはクレネ人シモンという名前と出身地が残されています。どうしてこのようにこのシモンについてはその名前が記されているでしょうか。どうして名前が残ったんでしょうか。二つのことが考えられます。一つはシモン自身が、私はシモンというものですよ、皆さん覚えてますか、イエス様が十字架にかかった時に一人十字架を負わされた人がいたでしょう。それ私なんですよ。そのように言うチャンスがあった。周りの人に自分はあの十字架を負ったんですよというふうに伝えるチャンスがあったということです。もしもそうでなければどうやってマタイやマルコがいるかは、その十字架を負った人がシモンというクレネ出身の人であると分かったんでしょうか。ですからこの名前が残っているということは、その後の時代にシモン自身がその経験を周りの人々に伝えた、私は十字架にかけられたイエス様のあの十字架を背負ったんですよということを、この伝えるチャンスがあったということであります。もう一つはこの聖書の時代の人々にとって、この福音書を手に取って読んだ最初の人々にとって、このクレネ人シモンという人が、ああ、あの人ね、クレネ人シモンさんねっていうふうに分かるような、いや直接分からなかったとしても、この人誰と周りの人に聞いたら、ああ、あの人はね、あの教会のあの人だよというふうに分かる人だったんでしょう。聖書の中にですね、いくつかのこの書物がありまして、このルカによる福音書の前の書物は、マルコによる福音書という書物であります。このマルコによる福音書という書物は、このですね、ローマの教会、イタリアのローマですね、ローマにあった教会に向けて書かれた書物だと言われています。マルコによる福音書はローマに向かって書かれたんだ、ローマの教会に向けて書かれたんだと言われていますけれども、そこに、そのマルコによる福音書を見ると、ここにこのですね、シモンのことが、なんとですね、アレキサンデル・トルポストの父シモンとか、子供の名前まで書いてあるんですよ。あのアレキサンデル・トルポスのお父さんのシモンとまで書かれているんです。同じローマの教会に向けて書かれたローマ人の手紙を見ると、ルポスとそのお母さんによろしくって書いてある。ですからこの二人のルポスは同じ人物だったんじゃないかと多くの聖書学者たちが言います。ですから多くの人々がこのクレネ人シモンはイエスを信じるものとされたんだろうと推測しているのであります。 私もそうだろうと思います。ザーカイやバルテマイといった人たちもそうなんですが、人の名前が残っている、ただの主税人だった人とか、目が見えなかった人だとか、通りがかりの人だったとか、そういうことではなくて、ザーカイが、バルテマイが、シモンが、名前が残っているのは、彼らがイエスを信じるものとされたからだろう。イエスが蘇った後に生まれた教会の歩みの中で、そこに加わった人間なんだろう。その教会にとって名前を聞いたら、ああ、あの人ってわかる人だったんだろうということが言えるのであります。どのようにして、どうしてこのシモンがイエスを信じるようになったか、それがわかればなという気持ちもするんですが、聖書は何にも言ってません。どうしてこのシモンはイエスを信じるものになったのかわかりません。でも、しかし、やはりこの出来事、一見イエスの十字架への歩みの中で、特別な意味を持っていないかのように見えるこの短い26節のこと、それがですね、この4つある福音書の中、イエスの生涯を書いた福音書の中で3つにまで書かれている。そのことは、この十字架を追って歩んだシモンの中に私たち自身の歩みが見えてくるからではないでしょうか。このシモンが十字架を追わされたように、私たちも十字架を追わされることがある。だからこのシモンの名前は、シモンの出来事は、このように三つの福音書にまで残されているのではないでしょうか。そしてそのことを通して、シモンが後の教会に名前が記録されるようなものとなったように、私たちも十字架を負わされる経験を通して、神様は素晴らしいことをしてくださるんだ、神様は私たちに素晴らしいことをしてくださる、私たちが十字架を無理やり負わされるような経験を通して、神様は素晴らしいことをしてくださるんだということを今日はお話をしたいと思うのであります。今日2つのポイントでお話をしたいと思いますが、まず第一に、無理やり負わされる十字架だとです。無理やり負わされる十字架。シモンはクレネ人であると書かれていますが、このクレネというのは地名でありまして、現在の北アフリカのリビアという国が、皆さんありのご存知ですか。ご存知ですよね。リビアという国がエジプトの隣にありますが、このエジプトに近い方にある都市の名前であります。それがクレネです。ですから北アフリカの出身だったんですね、このシモンは。クレネ出身のシモンという人が郊外からやってきて通りかかったというのであります。郊外というのでありますから、クレネから巡礼に来たというよりは、クレネ出身のシモンがエルサレムの近くで田舎に住んでたんだと思いますが、そのシモンがたまたま釣り越しの祭りのためにエルサレムに来ていたんだと思います。そしてたまたまイエス様が十字架にかかる道の途中、その行列に出くわして、そしてたまたまローマの兵隊の目に留まって、十字架を担がせられる羽目になったんだと思います。普通はですね、十字架は本人が運ぶものでありました。十字架刑になる人がですね、自分で十字架を運ぶのが普通だったんです。最初はイエスが追っていたんだと思います。でもイエスが前の晩からのあまりの厳しい状況の中で、もう十字架を追うことができない。皆さん勘違いしないでくださいね。イエス様はひょろひょろのですね、もやしのような方であったら、そうじゃなくてですね、大工でありましたからね、結構たくましい方だったろうと思うんでありますが、そのイエス様をしても、もうフラフラして歩けなかったんだと思いますね。兵隊たちはシモンにそれを負わせたのであります。お前ちょっと来い。そこにいたシモンに声をかけて、ちょっと来いって言ってですね、このシモンに十字架を負わせたのであります。シモンはどうして自分なんだろうと思ったと思います。こんなにたくさんの人がいるのに、どうして私なんだろうか、どうして私が目をつけられたんだろう、彼はそう思ったことでしょう。いえ、兵隊たちは別に誰でもよかったんだと思います。別にその選んだのじゃない、別に誰でもよかった。理由があるとするならば、ある程度の体力がありそうな男だったら、あとは誰でもいい、そうだったと思います。偶然だと思います。理由なんかなかったんだと思う。でも選ばれた方は、追わされた方は そう思わないでいられなかったでしょう。どうして私なんだろうか。どうして私が追わされるんだろうか。彼には彼の都合がありました。いや、あったでしょう。もしかしたら家族が一緒だったかもしれません。友達と一緒だったのかもしれません。アレキサンデルとルポスという二人の子供たちがそこにいたかどうか書かれていませんが、もしかしたら一緒だったのかもしれません。ずっと私、何十年もですね、頭の中では、二人の子供たちは一緒にいたんじゃないかと思ってました。シモンとアレキサンデルとルポスと三人でですね、そこにいて、お父さんのシモンに、ちょっと来いお前って言われて、お父さんどこ行くのって子供たちがちょっと転ぼそうに見てたようなイメージが私の中にありましてですね、勝手にそう思い込んでいたわけでありますが、今回聖書を一生懸命ちゃんと読んでみたらですね、その人何も書いてない。もしかしたら、そうかもしれないけれども、そうじゃないかもしれない。でもですね、いずれにせよ、彼には彼の都合があって、彼の予定があって、彼の計画があったでありましょう。でもそれが急に突然邪魔されて、十字架を担がせられる羽目になったのであります。皆さん、でも、このようなことは私たちもしばしば経験するんじゃないでしょうか。この不景気の中で自分の計画、自分の予定、何年後にはいくらくらい貯金があって、何年後くらいに家を買ってみたいな計画が全く吹っ飛んでしまったという方もたくさんいらっしゃると思います。定年間近になって年金の積み立てをしてきたのに、定年間近になってそれが一切パーになってしまった、半額になってしまった。そういう方もいらっしゃるでしょう。今も JAL の年金をカットする話が出ていますが、それを見越してですね、年金を期待して人生設計をしてこられた方々にとっては冗談じゃないという話でありましょう。でもそれをしないと会社自体が存続できないかもしれない。そういうことになってカットするみたいな話が出てますね。あるいは突然の病で自分の計画が、自分の夢が、自分のビジョンが、自分の人生設計が狂ってしまったという方もおられると思います。先日ですね、カリフォルニアでキャンピングカーに乗って伝道していらっしゃる先生がいらっしゃいますね。山本ロイ先生、奥様のナナ先生、私たちも何回かお迎えしたことがありますが、このカリフォルニアでキャンピングカーに乗ってですね、伝道して日本人の少ないところに行って、だけど日本人のいないところとか少ないところに行って、日本人の人を見つけてですね、神様と伝えている人でありますが、お二人とも80代になられました。この間お電話してですね、お便りを先生もくださいました。その中にこんなことが書いてあったんですね。春に伝道旅行に行かれた。でもですね、風邪が治らないんでどうしたんだろうとお医者さんに行ってみたらですね、お二人とも気管支炎を起こしている。ということで薬を飲みなさい。薬をもら処方してもらったそうでありますが、それを飲んだらですね、奥様の奈々先生の方がものすごくシリアスな副作用を意識を失って倒れるということがあったそうであります。まあ体に合わなかったんでしょうね。その後も何ヶ月か頭痛とめまいで夏の伝道旅行はできなかったそうであります。皆さんもあると思います。この予定が自分の健康の問題でダメになった、そういうことは私たちあると思いますね。また人間関係もあるかもしれません。急に人に頼まれて、いやこれお願いって言われて自分の計画が変わってしまうこともあるでありましょうし、いや仲が良かった人とちょっとギクシャクしちゃって、あの人と一緒に旅行に行く予定だったのに、あの人とこうするはずだったのにってことが壊れてしまうこともあるかもしれません。先ほどの山本先生ですが、もうその後ですね、またお元気になられて、すごいですね、ご主人76歳だったでしょうかね。奥様80歳になられましたけれども、この電動旅行に出かけた南の方に行ってですね、テキサスの方まで、カリフォルニアの北の方ですよ、いらっしゃる、テキサスまで行こうと思っていらっしゃる。その途中まで来た時にですね、正反対の方向に住んでる方がですね、ちょっと病状が悪くなった、その方は身寄りもない、そんな中でですね、先生来てくださいっていうもんですからですね、もう本当に慌ててですね、帰って準備をしてそちらの方に出かけていったということが書かれていました。また会社の都合で計画していたことが全部ダメになった、急に帰国命令が出て予定が狂ってしまった、 そういうこともあるかもしれません。でも究極的には死でありましょう。9/11 の時にも、まさかという時に多くの人々に死が襲ってきたのであります。あの時には、あれは私であっても全然おかしくない。そうみんなが思いました。いや、逆にどうして私は今生きているんだろうか。自分が生きていて申し訳ないとまで思った方々もいらっしゃるでありましょう。でもあれから8年経って、今また私たちは当たり前のように明日があると思って生きています。でも、その予定、夢、希望、ビジョン、人生設計、計画、すべてダメになるようなことが起こるかもしれないのであります。いえ、そういうことが起こってくるのであります。どうして私なの？どうして俺なんだ？病気でも、レイオフでも、帰国命令でも、そのような問いが私たちのうちに湧いてくるのであります。ですからこのシモンは私なんです。この自分の予定はある。でもそこにちょっと来いって言われて、急に思いがけず、お前これを運べ、重荷を負わせられて歩いていかなければならない、無理やり十字架を負わされる、そういうことが私たちの人生には起こってくる。いや、まさに今そういう中を通っていらっしゃる方もおいでなのではないでしょうか。そのような時に私たちが教えられることは何でしょうか。そこから何を学べと言われるんでしょうか。ある人は言いました。私たちが人生の意味って何だろうと問いかけているつもりになっているけれども、人生って何だろうってそうやって問いかけているつもりだけれども、本当のところは人生の方が私たちに意味を問いかけてくる、チャレンジしてくる。問題はそれにあなたがどう答えるかだ。そうだなと思います。人生私たちに突然十字架を背負わせます。それには何の意味があるんだろうと私たちは問いかけます。でも問題はあなたがその人生からのチャレンジをどのように受け取るかであります。何でしょうか。どのように私たちは受け取るでしょうか。それによって私たちの人生変わっていく。私たちがそこで知るのは、私たちは実際のところこの人生の主人ではないということです。この私たちの人生、自分の人生、自分が主人であるかのように思っている日常の中で、この無理やり十字架を負わされるこの経験を通して私たちが知るのは、この私の人生は私が主なのでは、主ではないのだ、私が主人なのではないのだということではないでしょうか。そして私たちはそこで運命という言葉を使うかもしれない。この何て言ったらいいんでしょうかね、縁という言葉を使う方がいらっしゃるかもしれない。でも聖書はこう言います。人の心には多くの計画がある。でも神の御旨だけが固く立つ、主の御旨だけが、神の御旨だけが固く立つ。箴言の19章の21節の言葉でありますけれども、そのように言っています。そう、私たちは自分で計画を立て、夢を描き、ビジョンを持って人生設計をするでしょう。しかし私たちは私たちの人生の主人ではないのであります。私たちの人生の主は私たちを作り、私たちをこの世に生まれさせ、私たちを生かし、私たちを導いていらっしゃる神様なのであります。皆さん、そのことが分かるとですね、世界が変わっていきます。私たちを導いていらっしゃる神様が私たちの人生の主人なんだって。そのことを知るときに私たちが出会うたくさんのことは全く違った意味を持って私たちに迫ってくるでありましょう。そして今この短い聖書箇所でありますけれども、とても印象的な言葉がルカによって使われています。実はですね、ルカによる福音書、先ほどお話してないですね、ルカによる福音書はマルコによる福音書をなぞるように書いたところがあります。ルカはマルコを知ってました。人間じゃなくて、ね、書物をですね、ルカによる福音書を書いたルカはマルコによる福音書を確実に知っていました。そしてルカによる福音書を書き写したところもあります。引用したところもあります。それは確かです。 本当に全く一字一句同じように書いてあるところさえあります。しかし今日の聖書箇所この23章26節では、ルカはマルコの言葉に一つの大切な言葉を加えています。それはそれを担ってイエスの後から行かせたという言葉です。イエスの後を行かせたという言葉です。イエスの後をシモンは十字架を背負って歩いていたのであります。シモンはイエスの十字架を背負いながら、無理やり背負わせられながらイエス様の背中を見ていたのであります。おそらく鞭打たれザクロのようになっていたでありましょう。イエス様の背中、それを見つめながら歩いていたのであります。罵られても罵り返さない、鞭打たれても唾をかけられても文句を言わない、イエスの姿を見ていたのであります。彼に十字架を押したのは誰でしたか？ローマの兵隊でした。それはどう見ても迷惑なことでした。どうして自分なんだということであったでありましょう。しかし歩き始めた時、彼の目に見えていたのはイエスの背中でした。皆さん、私たちもそうです。私たちをこの不景気に追いやったのは何原因があるのか私は分かりません。でも一部のお金の亡者であったかもしれません。あなたの健康を蝕んでいるのは克服すべき病気なのかもしれません。あなたをそのようなところに追いやったのは会社の中のあなたのライバルだったかもしれません。あなたを貶めようとした人だったのかもしれません。会社という組織の都合があなたを急なあなたに急な赴任を、あなたに急な帰国を命令したのかもしれません。悪意のある誰かがあなたの悪口を言って、あなたを孤立させようとしているのかもしれません。でも皆さん、そのような中で、もう無理やり十字架を負わされる中で気がついてください。あなたがそこで見せていただけるのは、イエス様の背中なんです。あなたのために鞭打たれて、ザクロのように裂けたイエス様の背中なのであります。そこであなたは神様に従って、あなたを愛し、あなたを救うために十字架まで行かれたイエス様の後に従って歩み始めることができるのであります。私たちは人を憎んだり怒ったり、会社や組織や環境や社会、また運命のようなものを恨んだりすることもできます。それに対してあなたはおかしいって誰も言わないかもしれない。誰もあなたに向かってそんなことを思うなとは言わないかもしれない。怒るのは当然だよ、恨むのは当然だよと同情してくれる、言ってくれるかもしれません。でもそこに縛られないでいただきたい。そこばかり見ないでほしい。自分に十字架を負わせたローマの兵隊ばっかり見つめないでいただきたい。あなたの前を歩んでいかれるイエス様の背中を見てほしいのであります。ああ、私はこのような苦しみの中でイエス様の後をついていってるんだなって知っていただきたいのであります。無理やり負わされる十字架があるでしょう、皆さん。私たちが歩んでいく中で、本当になんでこんなことが起こるんだろうって、無理やり十字架を負わされるような出来事があるでしょう。でもその時に、十字架を負わせたローマの兵隊を見るんじゃなくて、私たちの目の前を、背中を、鞭打たれて背中を、で歩いて行かれるイエス様を見つめて、そこに私たちの人生の意味を見出していただきたい。苦しみの意味を見出していただきたいのであります。私たちが無理やり負わせられる十字架があります。本当に今そんな中で、まさにどうして私なんだとか、どうしてこんなことが起こるんだろうって、そんな思いに苦しんでいらっしゃる方もいるかもしれない。イエス様の背中を見つめて歩んでください。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。自ら引き受ける十字架であります。そしてそのことは、もう一つの言葉へと私たちを招きます。それはイエスの弟子たちを招いた、イエスが弟子たちを招いた言葉です。誰でも私について来たいと思うなら、 自分を捨て、自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分を捨て、自分の十字架を追って私に従ってきなさい。それは無理やり追わされる十字架ではなくて、自分であえて選び取り、自分で追っていく十字架であります。追わされるのを待っているのではなくて、あえて勇気を持って十字架を取り上げて歩む歩みであります。どうせどこかで無理やり追わされるんだから、それまでは自分勝手に自分の好きに生きていこうというのではなくて、あえて神様に従って生きていこうという姿勢であります。自分の計画、自分の都合がストップされるのを待っているのではなくて、あえて自分で立ち止まって、自分の夢、自分の計画、自分の都合、それを神様の前に捧げて従っていく生き方であります。ちょうどペテロが嵐の中で水の上を歩いてこられるイエス様に対して、私も水の上を歩いてあなたのところに行けるように、イエス様は私に命令してください、そう言って水の上に歩いて一歩自分の足で踏み出したように、無理やりではなくて自分から従っていくとであります。それはローマ人への手紙の12章1節から2節に出てくる自分を捧げるということでもあります。ちょっと開きましょうか。何回も教会で読んでいるところではありますけれども、何度読んでもこれは大切なことでありフレッシュなことですね。ローマ人への手紙の12章1節2節、これはある意味毎週の礼拝の中で読むべきところだと思いますね。ローマ人の手紙の12章の1節から2節であります。教会備え付きの聖書を使っていらっしゃる方は後ろの方の249ページになりますが、後ろの方の249ページであります。お読み出します。兄弟たちよ、そういうわけで神の憐れみによってあなた方に進める。あなた方の体を神に喜ばれる生きた聖なる供え物として捧げなさい。それがあなた方のなすべき霊的な礼拝である。あなた方はこの世と妥協してはならない。むしろ心を新たにすることによって作り変えられ、何が神の御旨であるか、何が善であって神に喜ばれかつ全くことであるかをわきまえ知るべきである。パウロは兄弟たちをこういうわけで、そういうわけでと話を始めているわけでありますが、そのそういうわけで、それは1章から11章まで全体を言っています。人間には罪がありました。それによって私たちは神様に喜ばれることができない。神様と共に歩む生涯、あなたという人間に神様が準備しておられるキャパシティを 100% 解放して生きることができない。そのようにさせている罪、それからあなたを解放するためにイエスは十字架で私たちのために罪を背負ってくださいました。私たちの身代わりとなってくださいました。そこまで愛してくださいました。そして神様の愛から私たちは引き離されることはないんだ、大きな大きな愛なんだという話をして、本当にあなた、私たちはどんなに神様から愛されているのか、神様はどんなに素晴らしいものをあなたに準備していることか、そういう話をして、だからそういうわけだから、そんなに愛されているんだから、自分の体を、自分の存在を具体的に神様に捧げなさい。皆さん、ここであなた方の体をって書いてあると大切ですね。心をじゃないんですよ。気持ちをじゃないんです。体を捧げなさい。具体的に捧げることですね。気持ちだけ私は捧げてます。それは、気持ちは気持ちですが、それがやっぱり具体的に私たちの生涯の中で身を結んでいかないといけない。あなた方の体を捧げなさい。あなたの存在を捧げなさい。あなたのすべてを、このすべてのもの、ビーイングを捧げなさい。神様はあなたを清めて、喜んで受け入れてください。皆さん、これは本当にエキサイティングな、 いや待っていてね、このなんか苦しみが来たら、まあ来たったっていう風な生き方じゃないですよ。もうあえて大胆に、神様、あなたが私たちを招いていらっしゃるなら私はそこに従って参りますと、あえて十字架を背負っていくエキサイティングな生涯であります。この世界、違った基準、世界観で生きている世界と調子を合わせて妥協して生きていくんじゃない、はっきりと神様を信じ、イエスを信じた世界観で生きていきなさいよとパウロは勧めてるんです。これはパウロの勧めでもありますが、また神様の招きでもあります。さて、あなたもイエス様も、イエス様を主人として生き始めようじゃありませんか。本当にこの神様の招きに応えようじゃありませんか。神様が私たちに準備していらっしゃるのは、私たちのキャパ、準備していらっしゃる私たちのためにね、準備していらっしゃるキャパシティを 100% 解放して生きる生涯であり、死を乗り越えて死の向こう側までも永遠に続く命を与えてくださる生涯だって言うんです。死を恐れる必要なんかもなくなってしまう、そういう生涯を神様私たちに準備していらっしゃるというのであります。イエス様を主人としてお迎えして生き始めようじゃありませんか。自分が主人であるかのような生き方をしてきたかもしれません。それが突然違うんだよということを突きつけられるまで待っていなくていいんです。ある方はですね、自分は苦しいこと、困ったこと、病気とか失業とか、そういうことがないときに、順調なときにイエス様を信じたい、苦しいときに信じるんじゃなくて順調なときに信じたいとおっしゃいました。本当にそうだなと思います。でも結局その方はですね、長い間神様を求めて、なかなかイエス様を救い主としてお迎えできなくていらっしゃって、でもそして最終的には病を負ってですね、病の中でイエス様を救い主としてお迎えになりました。でも私たちはそこまで待たなくていいんです。いいんです、待たなくていいんです。イエス様は私たちを招いています。今でもいいのです。苦しみに出会って自分の無力さを徹底的に感じるまで待っていなくていいのであります。病を負って自分がいかに弱いものであるかを知るまで待たなくてもいいのです。リタイア直前になって、ああ私はこの肩書きがなくなったら一体何が残るんだろうって自分の存在の意義に不安になるまで待たなくていいんです。今日もあなたが気がつかなくても、実感として感じなくても、確かに神様の愛はあなたに注がれています。私たちが感じようと感じまいと、それは私たちの問題ですよ。なんか今日は神様の愛がたくさん注がれている気がするとか、なんかすごいドーッときたとか、それは私たちの側の問題ですよ。神様の愛はいつもいつもいつもいつもあなたに対して熱く熱く熱く注がれているんです。その愛に応えて、このイエスを人生の主人としてお迎えしようではありませんか。待たなくていい。今日この私たちの人生の主人として、十字架を負わされるまで待たなくていい。自分から十字架を取って歩んでいこうではありません。私たちの生活のすべての側面において、いや私はもう30年前にイエス様を救いにして信じました、もう大丈夫です、そうじゃなくて、本当に私たちの生涯どうでしょうか、私たちの生活どうでしょうか、私たちの生活のすべての側面において、この神様を主として受け入れて歩んでいこうじゃありませんか。お祈りをいたします。愛する天のお父様、あなたが私たちのために準備していらっしゃる、その素晴らしい生涯の上に、そしてこの地上の生涯を終わった後も突き抜けて向こう側までも、死の向こう側までも続いていく命の豊かさの上に、心から感謝をいたします。あなたがどれほど素晴らしいものを準備して待っていていらっしゃるか、そのことを覚えて感謝を申し上げます。神様、私たちはうっかりすると自分が人生の主人であるかのように思って、
自分の思い通りに
歩むことが幸せだと勘違いしましてしまいやすい私たちでありますけれども、そのことを気がつかせるために、あなたが人生の主じゃないんだと気がつかせるために、与えられる十字架、無理やり負わされる十字架、その時に無理やり負わされた時に、神様は私たちが本当にイエス様の背中を見ていくことができますように、周りを見て、あの人が悪い、この人が悪いと、それにとらわれていくのではない、本当に神様、あなたご自身に目を向けて、イエス様の十字架の背中に目を向けて歩んでいくことができますようにお願いを申し上げます。そして本当にその、ね、痛みや戦いが起こらなくてもいい、起こる前に私たちは自ら十字架を背負って歩んでいくものとならしめてくださいますように、このエキサイティングな生涯を私たち一人一人に経験させてくださいますようにお願いを申し上げます。私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りを申し上げます。